おはようございます。2025年12月4日、SIT デイリー物流ニュースの時間です。本日も物流の最新情報をわかりやすくお伝えします。忙しい朝、少しだけお付き合いください。それでは始めましょう。さて、堺引越センターは、11月の売上高が 5.8% 増の 68.85 億円となりました。需要増が要因ですが、作業負担の増加も予想されますので、効率的な計画が必要です。続いて、鈴代がメディカルサービス事業に進出、御殿場プラントが試験所認定を取得しました。医療輸送の安全性が求められますので、新しい基準を学びましょう。次に、モンカーゴが SaaS に新機能を追加しました。情報共有が改善され、配送先の変更にも迅速に対応できるようになりますが、習得期間が必要です。アスクルのニュースです。ランサムウェア攻撃から回復し、ウェブサイトでの注文受付が再開されました。サイバー攻撃への警戒を忘れず、正確な配送を心がけましょう。白鸚ロボが、自動フォークリフトのプレイバック機能を更新しました。複合動作が可能となり、作業効率が向上します。操作方法の理解が重要です。Xマイルが、物流効率化のためのトラック予約受付機能を開始しました。スケジュール調整が容易になり、無駄な待機時間が減ることが期待されます。ホックスターが日礼ロジグループで 3D シャトルシステムの実証実験を始めました。ピッキング効率が向上し、配送業務の効率化が進むでしょう。バンダイロジパルが使用済み、資材からの段ボール提供を開始しました。資材管理の重要性と環境への配慮が新たな指針となるでしょう。日本 GLP はブランド名を MARQ ロジスティクスに変更しました。これによりブランドイメージが刷新され、サービス向上が期待されます。三井倉庫と日立製作所が AI を使ったコンテナ搬出日予測の実証を開始しました。スケジュール情報が正確に共有され、待機時間の短縮が期待されます。そして、中村ロジスティクスが、冷凍食品物流センターにオムニソーターを導入し、作業の省人化を実現しました。効率的な配送が可能です。セブンイレブンは、自動運転トラックでの商品輸送を実験中です。長距離輸送の効率化が期待される一方で、新技術の習得が求められます。札幌グループらは、鉄道を活用した共同輸送を開始しました。トラックの稼働率向上と環境負荷の低減が期待されています。ANA とナッシュが冷凍食品の空輸体制を最適化。時間の短縮と品質保持が進みます。新基準への適用が大切です。新城市でのドローン活用。新スマート物流は物流効率化と地域活性化を狙っています。配送業務の変化に柔軟な対応が求められます。リナ自動配車クラウドが NTT ドコモビジネスのスマート運送と連携を開始。配車効率化と安全性向上が期待されます。複数企業をまたがるサプライチェーン最適化のための技術実験が進んでいます。業務フローの最適化が求められます。ZAICO がサプライチェーン改革で新サービスをリリース。発注と在庫がスムーズにつながり、配送計画の最適化が期待されます。最後に、新技術で人とロボットの共存を目指す取り組みが紹介されました。作業の効率化と安全性の向上が期待されています。以上が本日のニュースです。物流業界の最新動向を反映した情報が、ドライバーの皆さんにとって、役に立てば幸いです。新たな技術導入時には適応力と学習が求められます。本日もお付き合いいただきありがとうございました。明日も最新の物流情報を元気にお届けします。どうぞ良い一日を過ごしください。